さあ、FM 岩手沖の皆さん、こんばんは。岩手の吹奏楽を盛り上げるブラバン、パーソナリティのみょんちゃんことみょんないかずしです。
りえちんこと細越りえです。
はい、どうもこんばんは。
こんばんは。
ハムスターをね、買おうかどうしようか考えてるんですけど、どうしたらいいと思いますか？
あれ、みょんちゃんちって動物飼えるんですか？
ダメですね。
ダメじゃないですか？
ダメですけど、ダメですけど、はい、まあ僕の中ではね、うん、ハムスターぐらいまではね、いいんじゃねみたいな感じですけ どうですか。
本当に
私の知っている、ね、人なんかは、隣に大家さんが住んでてね、ペットダメなアパートなのに犬飼いましたっていう強者がいましたけどもね。
それ、ここでそんな相談をされても大家さんに言ってくださいよっていう話じゃないですか。
最近さ、予告動画なんていうものをさ、誰も見てないのにさこっちの自己満足だけで上げてるでしょ。
そうですね。
そうするとさ、いろんな動画があるわけだよな。
あの関連動画で出てきますね。
そうするとその中にさ、なんかね、犬がさ、なんか一生懸命段差よじ登ろうとしてる動画とかさ、なんか猫がさ、なんか猫同士なんか抱き合ってさ、なんか安らかに眠ってるっていうのはちょっと違いますけどな。気持ちよさそうに寝てるのとかさ、
そういうこう癒し系の動画が目に触れる機会が増えたってことですね。
ハムスターが一生懸命なんか餌ね、口の中に突っ込んでるのとかあるとさ、なんかね、いいなとついつい癒しを求めてしまうと。
うち実家で妹が飼ってた時がありますけど、
僕だって昔飼ってましたけどね。
あれこう、まあ、いろいろ種類ありますけど可愛いですよね。
ね、いいと思いますよ。ゴールデンハムスターは僕ちょっと苦手なんですよ。若干大きい、あのブチのやつね。ちょっとでっかい、リアルっていうか、ジャンガリアンハムスターっていうのが、ね、いいんですよ。なかなかいいんですけどね。
まあ泣かないしね。
まあね、ただやつら夜行性ですからね。
あの
こちらと生活サイクルが逆ですから。
そうですね。
起きてる時はね、巣箱から出てこないくせに、寝ようと思って電気消した途端にガラガラガラガラガラって回し車回り始めてね、うるせっつのみたいなね。
ありますね、
それで悩んでんですけどね。
それでもいいならいいんじゃないですか、
ちょっとね考えておるわけです。
そうですか。何の可愛さアピールですか。
可愛いですからね、みよんちゃんね。
あ、そうですか。あら、気持ち悪い。
ああ、そうですか。気持ち悪いですよ、どうせね。はい、じゃあまあね、もう落ちたところでね、
はい、
ゲスト紹介してくださいよ。
はい、今週のゲストは花巻リズムヤンガーの菊池巌さんを招きしています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
なんと2回目の登場ということでね。
お、やりましたね。
ついにね、このような大物をブラバンファミリーに迎え入れたということでね。
お父さん。
いやー、もうね、
おじいさん。
よろしくお願いします、ね、
よろしくお願いします。
今週こういうメンバーです。
お送りしている曲はスターダストです。
ということでね、
はい、
花巻リズムヤンガーの菊池巌さんを迎えしてと、私はてっきり元花巻リズムヤンガーかと思ってたら、何ですか最近。
そうですね、去年からちょっとですね、復帰っていうかお手伝いに4番トランペットやってるんですけどね。前は1番トランペットやってましたけど、
はい、
まあ、今はそのなかなかレベルが高くなってですね、私は4番トランペットをちょっと手伝ってると。
まだまだ、もうね、内心ではもうね、俺に一番やらせろみたいな感じ
で。ふつふつと。
でもやっぱね、後進に道を譲るのも大事ですからさ。
そうです、
うん。大人ですから。
ということでね、やっぱ若手も育てていかないといけない
そうですね。
というところでね、
うん。
ということでね、本日お招きしましたのは、この間まあ、個人的にね、番組と関係ないところでお会いした時にですね、アドリブが吹けませんっていう話になってですね、聞けば岩尾さんもアドリブが苦手であるということ、僕意外な気しましてね。
すごく意外です。
花巻リズムヤンガーなんつったらね、なんかもうね、アドリブしかねえよみたいな、そんな感じ
で、ね、全員できるのかと思ってました、
するじゃないですか、そんなのに俺苦手なんだよみたいな話するんでね、これはいいと、
これはいいとい
やいや、ほら、例えばね、はい、蒲田さんとか来てね、アドリブ吹けないんですけどって言ってね、聞いてもさ、なかなかやっぱり、ね、吹ける人に教えをこうてもね、長嶋茂雄さんがね、なんかボールが来たらバット振ればいいんだみたいなそういう言ってるような、そういう感覚なわけですよ、こっちとしてはね。
確かにそうですね。 だって分かんないんだもんみたいなね、
本人なんか感覚でやっちゃってますけどみたいなね、なんか人に説明するのがちょっとそれは誰もね聞く方としてはちょっとそれではちょっと分からないなみたいなね、
なかなかそこの溝は埋まらないですね、
うん、ならばもう分からないもの同士でね、はい、考えた方が早いんじゃねえか
な、なるほど、何か
活路を見出せんじゃねえかね、うん、そこに来てまさかの細越礼さん私アドリブちょちょいのちょいですけどみたいな、そんなことはないですよね、
ないですね、
あそうですか、
譜面あってほしいですね、
それはそうですね、うん、なんたってあんたこっちは譜面あったって吹けねえって話ですからね、
ねもう何から手をつけたらいいやら
以前それ以前の問題ですからね、回して何もないとこで何かやれって言われたってね困るわけでね、
なんか面白いこと言ってって言われるのと同じぐらい困りますよね、
困りますね、うん、まあ長いことね我々もそれなりに楽器を吹いてきてねどうですかリエチン、なんかそういうアドリブソロに出くわしたことはないんですか。
何回かあるんですけど、
はい、
やっぱりこうその度に困って
困りますわな、
困りましてしょうがないのでもう誰かがやってる音源をひたすら聞いて真似っこ しようとしてみたりとか、
えらいですねなんかね、
あとちっちゃく譜面に書いてある時あるじゃないですか、
はいはい、ありますね、
アドリブって言いつつ、
うんうんうん、
それをそのまま吹くと自分には難しすぎたりしてもうちょっとこう優しくしようとしてみたりとか、
はいはい、
分かります、いろんなことをこうなそれなりに
ちょっと前に僕もやってしまった手ですねそれね、
ちょっと間引いてみたり
して、ね、そうそうそう音符をで少しずつこう引いてね
はい
音の数減らしはなんとかないんじゃねえかみたいな、ね、
そう
それで練習してったらね、本番僕本番当日合流したんですけどね、想定したテンポより、
うん、
実際のテンポがことのほか遅くてですね
間延びしちゃったみたいな
逆にスッカスカになってね、あの待つのが大変みたいな
その点やっぱりその場のフィーリングでできる人って強いですよね、そこでやっぱりアドリ
ブ力なわけです
よね、そうなんでしょうね、
岩尾さんは今までないんですかアドリブ。
いやもちろんありますよ、アドリブって出てきますからね、はい、もちろんやらざるを得ない時はあったんですが、
どうやって乗り越えてきたんですか。
いやもう開き直ってやるんですよ、
まあ、開き直ってやる。
でね時々うまくいったりすることも、まあ、あることあるんですが、大体、はい、やっぱりまた今日もダメやなこれはという、なんでうまくできないのかなというふうな反省の方が多いですよね、
うん、まあ、どうなんですかね、あのね古月マロビツな演奏したとしてさ、
はい、
アドリブですからみたいな感じで、ね、
言っちゃう
言って逃げ切るっていうのは果たしてそれはありなのか、
まあ、それはありだと思いますけど ねただ評価がどうかと、うん、
そうですね、かっこよくやんないとダメですからねやっぱりね、
うん、なんかそれがハードルになってるらしいですよ、アドリブができないっていう人って、
はいはい、
大概こうあらかじめ用意されてる譜面で練習してきた人がそうなるんですって。自分がアドリブをするときに最初からかっこよくやんなきゃいけないって思いすぎてできないっていうのをなんかで見ました。
それはあるですよね、
うん、
自分でも、まあ、何回かアドリブやって結構うまくいったこともあるんですよ、
はい、
そういう時っていうのはほとんど無心でやってるっていう感じね、
うん、
要は意識しないでかっこよくやろうとかじゃなくて、なんか指が動くっていう感覚が時々あったことあったんですよ、
うん、
ただそれが持続しないでどっちかってやっぱ意識することの方が多くて、
うん、
っていう感じがずっと続いててね、もっとアドリブが上手くなる方法はないのかな、まあ、本も買って勉強しましたし、ね、それからアドリブ集を買ってきてそれを一生懸命練習もしましたけどね、はい、なかなかということで60歳を過ぎてしまいました
でもね無心でやった時にねなんかできる局面があるっていうのはね、うん、やっぱその内面にね、
そうですね、
秘めたるセンスみたいなね、
潜在的に何かあるでしょうね、
それはきっとねみんな持ってると思いますよ、
あら、
そういうもんなんですかね、
全員が持ってると思いますけどね、あとはやっぱりそのただこう私が考えるにね、アドリブって不思議とねある日突然うまくなるみたいなんですよ、
え、
なんかスーパーサイヤ人になんかなるみたいな感じですねある一つで
本当ですね
まあ練習がしてたかどうか分かんないんですけどね、なんかひらめくってことあるみたいですよ、なんかこうだんだん上手くなるんじゃなくてね、
うん、
ある日突然こうやってみてあコツをつかむ、そして上手くなるという、そういうのは聞いたことありますけどね、まあそれが本当かどうかは別にして、
はい、
確かにそういう人と会ったことあります。
あ、そうなんですか、突然何かね、
突然、
それはなんか希望の持てる話ですね、
神の啓示が急にこうふわーっとね、
まあ、練習はもちろんしてるし、
うんうんうん、
普段の努力はしてると思うんですけど、うん、なかなかこう結果出ないってことあるでしょ、
はいはいはい、
なんか突然ある日、そのある人はですね まあ、有名なトランペット、自分が好きなトランペットのやつをこう聞いてて、そしてなんかそっからパッとこう出てきたっていう話も聞いたことありますしね。だからその努力は必要ですけども諦めちゃいけないってことですよね。
なるほどね。
なんか逆上がりみたいですね。
あ、
逆上がり、
すごいできる日の直前まで全然回れる気がしない、いきなりできたんですよ。で1回できたらもう2回目から何回やってもできるみたいな、
はあ、
コツですよね。いきなり力の入れ方とか、うん、そういうのと同じような部分はあると思う。アドリブもね、うん、きっと
早くできたい
できたいよね。なんかね、こっちはもうね、
やってる分にはね、
うん、
こうかっこいいアドリブをみんなの前でやって拍手喝采受けたいですよね。
受けたいですよね、
うん、憧れますよね。
ね、私がこのねソロ嫌いとかさ、そのねジャズ嫌いとかいうのもね、そういうところにあるわけですから、それをね、うん、克服できた日にはね、楽器持ってもね人前で白目にならないっていう日が来るかもしれないですからね。
来る来る、絶対来ますよ。
諦めないことが大事なんですね、うん、
努力しない
と、ね、努力もしなきゃいけないけど、
そうですね、うん、そこ重要な
んだ。そこ重要なんです
よ、そこですよね、
やっぱそこですね。
やっぱね、いつね覚醒するかわからないというね、その明日をも知れない希望をね追い求めて努力するというのはなかなか強い精神力が必要ですね。
そうですね、
うん、ということでね、じゃあ後半でまたね、
はい、
深く考えてみようじゃないかと。
なるほど、
はい、
はい、ブラボ
ーということで、今週はね元じゃなくなってね、
はい、
現役の花巻リズムヤング、
素晴らしい、
ね、菊池巌さんをお迎えしてお送りしておりますけどもね、
はい、
さあアドリブがね、できない我々はできる人に聞いてもわからないからできない3人で考えようじゃないかということですけどもね、
はい、多分音楽やってる人ね、憧れ、ある意味ジャズ、特にジャズなんかやってる人はね、アドリブは憧れだと思うんですけど、はい、だからまあさっきも言った通り、日頃の努力っていうかね、勉強はもちろんしなきゃいけないけども、はい、必ずできるようになる日が来ると。そのためにいろんなアドリブを聞いて、そしてその真似をして、そしてとにかく地道な努力を続けると。
あ、ね、日頃の勉強って何したらいいんですかね、
うんうん、
あ、聞くこと、それはさっきも言った通り、あのコピーっていうか、その有名なあのソリストがやったアドリブをやっぱりこう、はい、まあ、真似をするというかね、その通りに演奏すると、
は
い、要は真似ができないとオリジナルはできませんよということですよね。
へ、うん、なかなかでもね、なんつう の, あの誰も聞いてないさ、密閉空間みたいなのがあればさ、
うん、
あのもう本当コケツマロビッツさその耳コピーにチャレンジみたいなこともできるけどさ、
あ、
我々バンドに所属してさバンドの練習の時ぐらいしか吹けないわけですね。
そうですね。
そうするとトロンボーンなんていうのはさ、一番後ろでしょ、
はい、
前にこうちゃって人座ってるでしょその前にいる人たちに向かってさそのねなんかやろうとしてるけど、なんかさっきからすごいグダグダなんですけどみたいなのってなかなか吹けない、吹けなくないですか。
確かに、特にハイトーンが連発するようなこうアドリブって言いつつ、さっき言ったあのちっちゃい音符が書いてあるアドリブの練習をしようとしてた時は、ゆっくりやりたいけど、ゆっくりやると高い音ばっかしで疲れるし、でもゆっくりやらないと追いつかないしみたいな、すごいその自分と戦ってるところを散々全員に聞かれてましたから ね,
ね そこをね耐え忍ぶ精神力、うん、忍耐力がまずないという、ね、
そうなんですよね、
うん、
あのずうずうしくなると、要はあの、はい、さっきも言った通りね、アドリブだからと、音を外しても何でも気にしない、とにかくあの堂々とやるという、その意識も必要じゃないかなと思いますけどね。
あ、
常にあの、あ、間違ったらどうしようかとか、
はい、
みんな 聞かれて恥ずかしいなとかって思いながらやると、なんかこうね萎縮しちゃって、
うん、
もう その方がいいような気も、まあさっきあのうまくできた時もあったけど、そういう時は、ね、意識しないし、そういうね、うん、周りからのどんどんこうのってことは関係なしに伝える気がしますけどね。
もう常に周りの顔色ばっかり伺ってますからダメなんでしょうな、私はな。
その意識を捨てることがまず肝心。
難しいなって何が難しいって、アドリブって正解がないじゃないですか。
あ、そうね、
そこがまた難しいなって。
そしてね、正解はないんだけども、少なくとも僕がさっきやったのは正解ではないらしいみたいなさ
そう、なんか
正解ないんでしょ
と褒めれない、褒めにくいってこれ本当に難しいなって思うんですよね。
あれやっぱコード進行とか無視しちゃいけないんですかね。
いや、うん、まあそうだと思うんで、私もねよく分かんないんですよ、コードとかなんとか もうセブンスだのイレブンスだのねマイナーだのメジャーだの、ね、まあ聞きゃ分かるんですけどあれを見てね、いやギター弾く人なんかあれ見てやるじゃないですか。
そうですよね、
私からすればねあれはもう信じられない、ね、やっぱおたまじゃくしがないとどうしようもない。
ほど言われたところでね、うん、だから何なんですか
いや必ずできるようになるからちゃんと練習して常日頃やりましょうということです。そしてあの舞台の上で華やかな喝采を浴びましょう
ねえ、ピンスポ浴びてね
ピンスポ浴びて
バンドを背後に従えてね、やっとりましたよと拍手喝采、
うん、
憧れるね。あ、僕も一応そういうのに憧れるんですよ
いや誰でも憧れますよね、
憧れるんですよ
そうですね、
ピンスポ、ね、
あまりにもそこに及ばないんでね、自粛してるだけで。
そのゴールにたどり着く段階がどんなステップ踏んだらいいのかが分かんないですよね。
人それぞれだと思うんだけどね、いろんな人から聞いてると総合的にこれだってのないというね。
まあそうでしょうね、いろいろ方法はあるんでしょうね。でどれがね自分にこうガチッとハマるかみたいなね、うんうんうん、でもまあやっぱりその聞いてねコピーするっていうのはなんかね、
まあ、これはまあみんな言いますよね、
いい感じしますけどね、
人の真似をするというのがまず大事。これはまあ、あの共通する、私がいろんな人から聞いて共通するところはそれですよね、
コピー、うん、
真似って大事ですからね。
真似って大事ですよ。
そうですね、
うん、なんかねふざけてね、なんかその辺の人の真似とか僕もよくするんだけどね、うん、
楽器を置けば途端にねできることが増えるみたいな。
そうなんですよね、ねマイク握らせてなんか歌わせればね、それこそアドリブかましてね歌っちゃいますけどみたいな感じなのに、
楽器
持つと何もできませんと。
そうですよね、うん、歌だとできるって多分ね、あのほらいろいろシャープとかフラットとかねあるでしょ。でもあの楽器でやると結構大変なんだけど、それはまあ歌でやると結構簡単にできるっていうところ
が、やっぱりイメージしてるメロディーがそのね、その音階に僕は直変換できないんでね、
それはやっぱ訓練だよね。
なるほど、あそういう時にスケール練習とかが生きてくる。
そうそうそう、もちろんも
ちろん。なんかどういう話してもね最終的に僕のその嫌いなところに落ち着くみたいなね
基礎の基礎みたいなところにやっぱり
それは無視できないよ ね、
そうなんでしょうね。
避けて通ってきた道です、
あれは避けては通れないというね。
いまだにベドア、セドア、Sドア、Fドアぐらいしかできませんみたいなね。
ああ、確かに苦手な調ってありますよね。
それ以外だと考えながらじゃないとできません、ね。単調になるともうね、全然わかりませんけどみたいなね。
もしかするとできる人ってもう指が動くんだね。きっとなんかそんな感じがするな。そうでも思わないとあんな素晴らしいアドリブができるのかいなと考えちゃできないよね。
そうですね、うん、
まあ、事前に考えることはあるかもしれないけど、
うん、
まあ、ほとんどの即興ですよね本当にね、うん、引き出しがいっぱいあるんですよあちこちに。
あで、ね、その引き出しを作るためにいろいろ聞こうっていう話なんですね。
聞いたり練習したりコピーしたりやっていっぱい引き出しを作ってそれを、ね、うん、持ってきてやってっていうそれを繰り返しているうちにオリジナルも出てくるしということだよね。でもあのちょっと話変わりますけどね、うちで私、まあ、毎日トランペットの練習してるわけです
よ。これですから、ね、そういうね。
で、あのなんかこう一人でやってますから時々こうアドリブみたいなこともやるわけですよ、
はい、
そうするとうちの、 あの人たちがってかうちの奥さんとか娘がですね、お父さんは楽譜通りやるのが一番いいからアドリブはやらない方がいいじゃない言われたりする
そんなこと言っちゃいけません。
そんな酷評
褒めてるか励ましてるか分からないですけど、
分かんないですね
音楽やる人間やっぱりね、ああいう即興演奏ってのはやっぱり夢なんだよね。
そうですよね、
夢なんですよ。
いや本当は憧れるな。
せめてすごい得意な人いっぱい友達欲しいですね。なんか
そうね、
うん、盗みたい、うん、
ね、
うん、
そして僕がやっても笑わない人ね。
あ優しい人、
はい、怒らない人ね
あでもあの自分でねアドリブやってうまくいかないって言っても人に怒られたことはないでしょ別に。
まあまあそうです、ね、まあ、そもそも僕はほとんど経験がないんで
褒められないけど怒られはしないっていうね
なんか宮沢賢治みたいな国もされず
褒められもせず怒られもせずみたいな
そうか、宮沢賢治の精神も大事なんだなきっとな、アドリブにはな。
ああそうですね、
うん、毎日テクノボのようにねあの練習を繰り返し繰り返しやってというね、通じるね、うんうん、
いいですね。なんかいいね、楽譜のファイルになんか雨にも負けずでもなんか挟んなきゃいいんですか練習前はまずそれをね読んでからやるみたいな ね、
あの、うん、ね、これからもちょっと話したんだけど今一つ 夢を叶えてあげると言われたら、やっぱりそのアドリブがうまくできるようになりたいと、
うん、
そうなんです。もう世界一のトランペッターになりたい、
世界一のトランペッターになって世界中をトランペット吹いて歩きたいな、みんなにそしてあの喜ばれたいな、まあ、まあ絶対無理なんだけど、一つだけ夢を叶えてあげると言われたらね、うん、そういう風になってみたいな、最高に幸せな人生だろうなっていう感じはしますけどね。
なれそうな気しますね、矢尾さんはね。
まあそれを追い求めて練習するっていうのもまたねいいですよ。この年でも毎日やってますからね、本当に
羨ましいですな。今度じゃあね、
うん、
いつの日か、そして我々ね、アドリブの得意な3人ですということで ね、
はい、あ、この場で同窓会みたいな
再会することを夢見てね、う
ん、いいね。
本日我々はね、筆を置きたいと思います。
はい、今週は花巻リズムヤンガーの菊池岩尾さんを迎えしてお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、